瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
皆さんこんにちは、みさきです。前回から瀬戸町ラジオ特別シリーズジブリ編をお送りしています。この番組では事前に募集をしたスタジオジブリ作品に関するメッセージをご紹介していきます。初回の放送では皆さんの熱いジブリ愛がたっぷりと伝わってきました。今回も皆さんからのメッセージを中心にお話をしていきます。一緒に番組を進めてくださるのは前回に引き続き瀬戸市シティプロモーション課の加藤千奈さんと瀬戸市マルットミュージアム観光協会の黒野正史さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さてラジオをお聞きの皆さんも11月1日のオープン、とっても待ち遠しいですよね。そこでまずはじめにオープン時に公開されるエリアをおさらいしておきましょう。11月1日に公開されるのは隣のトトロの世界観を再現したどんどこ森。こちらはさつきとメイの家やどんどこ堂でお楽しみいただけます。そして耳をすませばの地球屋が見られる青春の丘、地球屋のベランダからは園内を一望できるそうです。そしてパークのメインエリアであるジブリの大倉庫、こちらは作品展示や子どもたちが遊べる部屋、映像展示室やカフェにショップと盛りだくさんとなっています。もうこうやってご紹介しているだけでも遊びに行く日が待ち遠しくなってしまうんですけれども、ここからはですね、私と同じように首を長くしてオープンを待っている皆さんからのメッセージを順番にご紹介していきたいと思います。それでは最初の方です。ラジオネームまるさんです。魔女の宅急便が好きな作品ということで送っていただきました。小学生の時初めて映画を友達と見に行った思い出の作品です。キキの様々な経験を通して成長していく様が面白く、当時の自分も頑張ろうって前向きになりました。生まれ持った環境は人それぞれ違うし、それをお互い認め合いながら生きていける社会、素晴らしいなと思います。魔女の宅急便、私もすごく好きな作品なんですけれども、キキが、魔女としてやっぱ修行をしなきゃいけないっていう風になって、一人で旅立っていって、ここの地で頑張ろうという風に決めながら、もがきながらどんどん成長していくっていうところで、キキのことをついつい応援したくなるっていうような、そんなシーンがとっても多いなという風に感じました。まるさん、ありがとうございます。さあ続いての方です。ロバミニさんです。好きな作品はもののけ姫です。自然の偉大さと尊さが感じられる素敵な作品です。子供の頃に遊んだ山を思い出します。秘密基地を友達と見つけていろいろ話したあの日、身近な自然が当たり前でした。もののけ姫といえば、こう自然を大切にしなければいけないな、人間が自然を壊してはいけないなっていうふうに思うようなシーンっていうのは結構ありましたよね。黒野さん、もののけ姫はどうですか？
いや、もののけ姫ですね、多分2番目ぐらいに好きなんですけれども、
はい、そうなんですね、はい、ラピュタの次に。
そうですね、はい、やっぱりアクション好きだなっていうのがあるんですけど、同時に壮大な話、製鉄技術であったりとか、はい、縄文の文化といったものが東と西に分かれて、アシタカが西の方へ旅をしていく、その中で神様の森とか人間の営みであったりとか、そういうものに出会うっていう、本当にここに世界が一つあるんだなっていう。
そうですよね、この文化であったり自然であったりっていうのを感じられる作品ですよね。
そうですね。
ロバミニさんからはジブリパークの開園に向けてもメッセージをいただいています。パークのエレベーター塔にワクワクします。別の世界に導いてくれそう、楽しみですとメッセージいただいてます。ありがとうございます。さて続いての方はラジオネーム謎解き人さんです。好きな作品は千と千尋の神隠しです。千と千尋に出てくる湯屋の建物が素敵なので、モデルと言われている長野や群馬、愛媛の旅館に泊まろうとしたらコロナが収まったら家族でゆっくり行きたいですというふうにいただいています。千と千尋のこう舞台になっているというか、千と千尋と似ているモデルと言われているっていう旅館ってすごくたくさんありますよね。この日本だけじゃなくて台湾とかにも千と千尋のモデルになっていると言われている場所があるので、ぜひコロナ収まったら家族で行っていただきたいなというふうに思います。さて続いての方が最後の方ですね。 匿名希望さんです。天空の城ラピュタが好きです。ラピュタを見てから大きい雲を探すのがブームでした。見つけては龍の巣じゃないかとドキドキして見つめていました。こちらの方も愛知が盛り上がるように期待していますということでメッセージをいただいています。やっぱりラピュタが好きな方っていうのは雲を見つけてはラピュタが奥にあるんじゃないかというふうに感じているんですね。
そうですね、あるあるなのかな。
あるあるですね、うん、ありがとうございます。ということで今回のメッセージご紹介させていただきました。応募いただいた皆さんありがとうございました。まあ、こうやって皆さんからのメッセージご紹介していますと、まあ、それぞれのジブリの作品のこのシーンあのシーンというのを思い出してきてですね、またこの作品見てみたいなというふうに思うような作品たくさん出てきました。それではここからはですね、ジブリパークのオープンに向けて瀬戸市が行っている取り組みについて黒野さんお願いします。
はい、私ども瀬戸市マルットミュージアム観光協会の方で行っているイベント等をご紹介させていただきます。まずですね、おもてなし観光タクシーツアー、こちらは以前から観光協会の方でやっていたものなんですけれども、尾張瀬戸駅からタクシーに乗って瀬戸市のいろいろなところを案内をしながら回るという、でその中にお昼ご飯と体験がついてくるというツアーになってまして、はい、はい、現在ですね4種類のコースがあるんですけれども、その中に、第一コースとして改めてジブリパーク開園特別コースというものをご用意いたしました。
は
い、
どんなコースなんでしょうか。
はい、こちらはですね、尾張瀬戸駅からタクシーで出発しまして、瀬戸蔵ミュージアムという焼き物の博物館をガイド付きで見学していただいて、でその後に、ノベルティ子ども創造館という、普段はお子様向けに、まあ、焼き物文化に親しんでもらおうという施設なんですけれども、こちらの方でですね、小人が使いそうなティーセットというものを作る体験を行います。
アリエッティの世界です ね、
そうですね、本当に手のひらにちょこんと乗るぐらいのティーセットなんですけれども、その後に特別ランチとしてもやい屋さんでジブリが感じられるランチ、
どんなランチなんですかね。
そうですね、例えばラピュタでいうとパズーの目玉焼きですとか、はい、ハウルでいうとこのベーコン、そういったものが載っていて、まあ、ランチプレートになってるんですけれども、こちら見ていただくとおーと、
あ、じゃあいわゆるジブリ飯が食べられるということなんですね。はい、楽しみですね。
はい、で最後に、ジブリパークのタクシー降車場までご案内するという、はい、ツアーになっております。
いや、すごくジブリを感じられるこのタクシーツアーというふうになっているので、はい、皆さんに楽しんでいただきたいですね。
そうですね、ジブリだけでなく焼き物の博物館見ていただいて、まあ、瀬戸市のものづくり文化とジブリのまあ、ものづくりへのジブリ自体の考え方っていうのをリンクしていただいて、瀬戸市とジブリ両方を楽しんでいただけるツアーになっているかなと思いますので。ただですね、こちらのツアー、ジブリパークの入場券はセットになっておりませんので、
はい
はい、ツアーに合わせてチケットを取っていただく必要がございますので、よろしくお願いします。
ありがとうございます。そうですね、ジブリパークのチケット自体はご自身でお申し込みをしていただく、ね、ということですね。
はい、
ありがとうございます。
それから、先ほどの瀬戸蔵の方で行っていることなんですけれども、こちらは観光協会の方でジブリミットというものとジブリパーク開園までのカウントダウンボードというものを作っております。
いや、素敵ですね。この瀬戸市とジブリのコラボっていう風になっているわけですね。
そうですね、
ありがとうございます。この瀬戸市に遊びに来た時にはですね、ぜひ瀬戸市の街そしてジブリを感じていただけたらなという風に思います。瀬戸町ラジオ特別シリーズジブリ編第2回をお送りしました。次回は10月29日土曜日にお送りします。お楽しみに。ここまでは美咲がお送りしました。そしてお相手は瀬戸市シティプロモーション課の加藤千奈さんと瀬戸市マルットミュージアム観光協会の黒野正史さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。